笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターのさくらみゆきです。ゴールデンウィークが終わりましたね。私はですね、以前ちょっとね、営業みたいなお仕事をしてたんですけれども、その時はゴールデンウィークが憂鬱で憂鬱で、それはなぜかというとアポが取れないからなんですよ。ゴールデンウィークってみんないないですよね。そんな中でもうどうやって人に会うのよとかね、どうやって売り上げ作るのよとぼやいてたのを思い出します。で、そういう時に私が思ってたのは、お店っていいよなーっていうことなんですよ。待ってりゃお客さん来てくれるんでしょみたいな、ちょっとね、甘っちょろいやっかみみたいなものを思っていました。でもね、お店はお店で苦労がいっぱいあるようです。今回のゲストは株式会社オレンジクローバー代表取締役の島田美幸さんです。とっても可愛いね、布のお店を始めて10年という島田さんなんですけれども、試行錯誤をしながらご自分で見つけたワークライフバランスのコツを話してくださいました。今回は島田さんと私の住んでいるところからもほど近い横浜市泉区にあります、相鉄線泉野駅そばのど根性キッチンにてインタビューしてまいりました。どうぞお聞きください。本日のゲストは株式会社オレンジクローバー代表取締役の島田美幸さんです。こんにちは。
こんにちは。
緊張してる。
緊張してる。
島田さんとは実はね、私がコンサルを始めた時に初めて、お伺いして、お店をねやってらっしゃるので、そこでのお付き合いからっていう感じなんですね。島田さんが、どんなことをしているのかなっていうのをまずお聞きしたいと思います。
はい。セアの方で布のお店、手芸店をしてますね。
セアというのは横浜市のね、セア区っていうね、私たちの住んでるあたり
そうですね、地元です。
手芸店をやってらっしゃる島田美幸さんです。で、今日はね、そのお店から車で10分ぐらいですかね、
はい、
相鉄線の泉野駅に、駅前です、ありますど根性キッチンさんというど根性のキッチンにお伺いしているんですけれども、こちら島田さんのおすすめのお店ということなんですが、おすすめのポイントなんか教えていただけますか。
泉の駅が新しくなった時にちょっと回ってみた時にステーキ丼っていうのが、目に入ってすごく気になるなと思って、たまたま外食しようかって言った時に、じゃあここに来てみようって家族と、来たのがきっかけ で、ステーキ丼もすごい美味しかったし、でその後にフェイスブック見て、ど根性キッチンのフェイスブック見たら、地元のものを使ってやってるっていうのがすごく、いいなと思ったんで、
地産地消ってやつですよね。
そうですね。それがすごくコンセプトがいいなと思ったんで、お気に入りですね。
はい、島田さんも手芸店やってらっしゃるけど、前にねお話伺ってた時に、そのなんて言うんでしょう、手芸店のある地域っていうの、商店街を活性化させたいみたいなことをおっしゃってたじゃないですか。だからなんかそういうコンセプトと、なんかこちらのお店もね、なんか似てるような、
そう、それがなんかちょっと、同じ感じがするなって思って、そこがいいなと思いましたね。
なるほど、共感ポイントだったんですね。なるほどね。そんなね、ど根性キッチンから今日はインタビューをお届けいたします。
はい、
はい、じゃあまずですね、株式会社オレンジクローバーということで、手芸店をね営んでらっしゃるということなんですけれども、こちらのお店は何年くらい、こう、なんていうの、創業っていうのかな、創業されて何年くらい経つお店なんですか。
10年 を過ぎたぐらい、10年と半年ぐらいかな。
すごいですよね、10年。今一人でやってらっしゃる。
うん、今一人でやってて、うん、そう、なんとか10年来ただなって感じ。
なんとかでも10年ってね、なかなかほら会社が10年続くって難しい時代だって言われてる中で、
うん、そうですね、うん、なんかその辺とか私は本当に全然何もわからない状態でやってたので、10年がすごいとかも全然知らなかったので。
あ、がむしゃらに。
そう、がむしゃらに。
そう、
そう、必死でやってましたね。
まあ、がむしゃらになった島田さんなんですけども、うん、ちなみにこう家族構成なんかもお聞きしてよろしいでしょうか。
はい、はい、主人と私と娘が20歳の娘と、うん、今度こうこの春に高校生になった息子が1人、4人ですね。
4人家族、
はい、
4人家族で家族、いらっしゃる。
はい、
で、お店の方は今お一人でやってるんですよね。
基本一人で、まあ、主人がちょっとパソコンのこととかは、ネットのこととかはフォローしてくれてるって感じです。
あ、じゃあ旦那様はサラリーマンですか。
そうですね、はい、
なんでサラリーマンの旦那様 で奥様が起業して経営をしてるっていう感じ、うん、はい、なるほどですね。その最初のね、お店をこう始めようって思ったきっかけっていうんでしょうかね、
うんうん、
お店、まあ、お店でっていうか会社をっていうのかな、うんうん、まあ、事業をやろうと思ったきっかけみたいなものがあったら、
そう、もともと、はい、まあ、私自体は店とかを作るのがもともと好きだから、そういうのでお店やりたいなとは心の中では思ってたけど、まあ、
なるほど、
あの全然現実味はなくて、ずっといたんですよね。だけど主人の方が、仕事が忙しくってちょっと体を壊してしまって仕事に行けなくなっちゃったんですよね。そうで会社に、うん、もうちょっと無理だなっていうのがあって、じゃあどうしてくって言った時に、そう、じゃあ自営の方が融通効くかねっていう感じで、で、そう、じゃあ自営になったとしたら何をするって言った時に、主人はもうちょっと、体的にも考えることができなかったんですよ、その時
ストレスで体が、
うん、そうですね、だから何をやっていいかがわからない状態だから、じゃあ私が手伝えることってなんだろうって思った時に、まあ、その時ちょっとフリーマーケットとかで作ったものを売ってたりしたので、じゃあそっち系だったら私も少しは知識があると思ってたんですね、その時は。
販売もしてたし、
ね、うん、そうそう、だからじゃあ手芸店やってみようかみたいな感じでやり始めたのがきっかけですね。
なるほど、もともとご自分が持ってた、うん、その手芸の、ね、お店を持ちたいっていう思いと、うんうん、たまたまご主人のこの、うん、なんて言うんでしょう、自営業に切り替えようっていうタイミングが合致した、
うん、そうですね、多分、うん、
すごいですね。ってことは旦那さん反対するも何もないって感じ、
ね、ないですね、もうそれしかないみたいな感じ
みたいな。
そう、そこからまあ主人も元気になって、で経営のこととかはもともと会社でもちょこっとやってたので、だから、うん、会社の立て方とかは全部全て主人の方に任せて、
なるほど、そうか、ご主人はもう社会でその会社の運営の仕方を知ってた、う
ん、知ってたんですね、はい、
それはものすごい強みですね。
そうですね、だから私はやるときはもう全然そういうのは全部主人にやってもらったんで、
う
ん、何の、うん、恐怖とかもなく始められましたね。
ね、やっぱりほら女性がですね、うん、それまでって専業主婦だったんですか。
あ、全然、学生から主婦になってしまったので働いたこともなかったんですよ。
そうなんですね、うん、そうかそうか、だとしたらなおさら、うん、その何て言うんだろう、お店をやろうとか、うん、なんか事業を起こそうっていうのって、うん、なんていうんだろう、いつまでたっても絵に描いた餅っていうか、実現って難しいじゃないですか、うんうんうん、それをね、いとも簡単に
そう
やってのけたっていうのは、そのご主人の力っていうのはだいぶ大きい感じしますね。
そうですね、主人がいなかったらやれなかった、
うんうん、どうしていいか分かんないですよね。
分かんないです、まず
確かに、そっか、
じゃあ一番身近にその経営に関して相談する相手がいて、うん、その知識も豊富で実際に実践も積んできてっていう人がいたんですね、
う
ん、
そうですね。
あ、それは素晴らしい状況、うん、なるほど。じゃあそこからまあ10年間、ね、うん、旦那さんと旦那さんのお手伝いを借りながら今に至ると思うんですけれども、10年続けてこれたコツっていうんですかね、うん、やっぱり大変じゃないですか、はい、今まで専業主婦でね、うん、全部自分のための時間だったものがお店に、うん、お店ってことは勤務してるわけですよね。
そうですね、
ですよね、うんうんうん、通勤して拘束されて、うん、家のことも帰ったらまたやんなきゃいけなくてっていう、うん、そのなんていうのバランスの取り方っていうか、あ、感じでやられてますか。気にしてる、
気にかけてることは、うん、もう最初は
最初の6年って全部長いけど、
うんうん、もうがむしゃらにやってて、うん、なんかできることはとりあえずやってっていうところで行ったんだけど、やっぱりストレスとかはたまるんですよね。お家のこともやりながら店もやりててっていうと、そうするとなんか子供たちの方にお手伝いとかを頼んでって、うん、やってたんですけども、やっぱりお手伝い子供たち嫌じゃないですか、でやらなかったりするんですよね。でそれで最初のうちは怒っちゃったりとか、なんでやってくんないのって責めちゃったりしてたんだけど、ある時ちょっと考えを変えたんですね。なんかあまりにもイライラしちゃうのはなんか、うん、良くないなっていうのがあったので、やってもらおうって思うのを当たり前って思っちゃいけないんだなって、うん、全部店のこともお家のことも全部私の仕事じゃない、それを手伝ってもらうのになんで怒ってるんだろうって思ったんですよ、うん、
やらないことに対して怒ってるのはおかしいと。
おかしいよね、手伝ってもらってんだよね、手伝ってもらうのが当たり前じゃないよねって思ったんですよね。
へー、すごいな。
そう、全部自分のことって思って、やってくれたらラッキーぐらいで思うようになったら随分と気持ちが楽になった。
そうなんですね、うん、感謝の気持ちが出てきた、
う
ん、
そうですね。でやってくれたら本当にありがとうって思えるし、うん、やらなかったら、ああやらなかったんだねって言って、
うん、なんだろう、その期待を手放すというか、
あ、そうそう、期待しない変に
期待しない、家族に期待しない、
うん、それは思った。家族に期待してもダメだよねっていうのは、うん、
そっか、期待しないだとあれだけど、当てにしない、
当てにしない、そうそうそう
そういう感じですかね、
う
ん、
そう、
なるほどですね。なんかやっぱりまだまだね、家庭の中 の、 その家事に関しては奥さんがやるものっていうイメージでどうしてもね、強くありますもんね。そのじゃあ、当てにすることをやめたらすごく楽になったっていうことですね、
うん、楽になりましたね。そうぐちゃぐちゃになっててもいいやとか、綺麗にしとく必要もないとか、うん、そういう風にちょっと吹っ切って、
なるほど、うん、それがじゃあ仕事とこう、うん、お家を、まあ、うまくやっていく時のコツみたいな、
うん、だと思う、う
ん、全ては自分次第だっていう感じでしょうか、
うん、そうですね、うん、
人を当てにしない、うん、あ、すごくいいですね。ではちょっとね、ここからは島田さんの、お店オレンジクローバーというお店について伺いたいなと思うんですけれども、手芸店ということなんですが、どんなお店ですか。
どんなお店、うん、
何売ってるんですか。手芸店、手芸店って何、糸。
手芸店は一応布がメイン で、 で布の中でもちょっとうち他の、うん、お店と違うようなのを売ってるのかな。
湯沢屋とかとは全然違う。
全然違いますね。私がもともと手芸がすごい好きで、布も大好きで、やっぱりいろんな店に行った時に、あ、こういう布あればいいのにっていうのがあったのを自分で探して、うん、あのメーカーさんとかに、うんうん、あの交渉して売らせていただいたりしてるので、ちょっと普通とは違う、ちょっとマニアックって言えばマニアックなのかな。
私ね、実際ほら、うん、お店の方を伺わせていただいてるんだけど、うん、すっごい可愛いんですよね、
う
ん、
ありがとうございます。
な 何テイスト、何だろう、コンセプトって。
今どっちかっていうとパッチワークの布をメインにやってるんで、ポップで可愛いみたいなところが私も好きなんで、そんなイメージ、
なんかほらお店の内装とかもね、すごくこう、あれってカントリチョっていうの、なんて言うんでしょう、
あれなんて、ちょっとね違う、ナチュラルなのかな、なんか元々が店自体が大家さんなんですけど、リフォーム屋さんのショールームだったので。
ショールームだったんです
か。そうそうそう。で今ちょっと1階と2階を前はやってたんだけど、2階のみで営業してて、その2階のところがちょっと奥さん向けのキッチン、はい、キッチン の、うん、のショールームだったので、ちょっと可愛らしい、フレンチとも違うのかな、なんかレンガとか壁がレンガになってたりとか、そう、なんかちょっとね可愛らしい感じなんで、
すごい可愛いね、素敵なお店なんですよ。そんなお店にはどんなお客様がいらしてるんですか。
年代的には30代から40代、50代の主婦の方が多くて、でやっぱり私とかみたいに手芸の好きな方、とか、あとはお子さんのレッスンバッグとか上履き入れとかも売ってるので、はい、そういうの、はい、時期になるとそういうのを買いに来たり、そう、あの作るために布を買いに来てくれたりする方が、メインですね。
手芸店だからといって必ずしも手芸が得意な人ばかりではないってことですか。もうできたものも売ってる、
できたものも、私が作ったものとかも販売してるんで、それを買いに来てくださる方とか、どっちかっていうとあんまりできない人の方が多いのかな、ちょこっとやるのにっていうので買いに来てくれたりとかなんで、
あれですよね、何でしょう、例えばちょっとした手芸の教室みたいなものも、やってたり。
そうですね、たまにやってて、基本的には場所をお貸ししてるんですよね、はい、先生たち。
島田さんが教えてるわけじゃないんですね。
ないんですよ、なので、誰か先生がここでやりたいって言ったら、その教室が始まったりするので、何があるっていうのが定期的にあるのは、今ペーパークイーリングっていう紙をくるくる巻いて、作品作っていくやつのお教室をやってくれる先生が。
あ、じゃあ布だけじゃなくて、そういう紙の工作とか、
はい、
そんな感じのものも扱ってるんですね。
そうですね、その先生が材料を置いてくれてるので、はい、そこでペーパークイーリングのものは買えますね。
なるほどですね。そうなんだ、なんかさっきからとてもとても元気な赤ちゃんが今ですね、午後の2時半過ぎということで、眠眠のお眠の時間になっているみたいで、ね、そうですね。じゃあお店の方にはそういうちっちゃなお子様連れの方なんかもいらっしゃるんですか。
そうですね、ちっちゃいお子さんが結構来てくれて、でその子たちのために入ってすぐのところに手作りの、木製のキッチン
あったあった、大間ごとの、
そうそうそう、
あった、そう、それもまた可愛さを増すんですよね。
そうですね、あれも作ってもらってオーダーで、で
作ってもらったんですか。
そうなんです。で私なんかもやっぱり子供がちっちゃい時にやっぱね、お店連れて行ったりするとやっぱりああやってね泣いちゃったりとか騒いじゃうから、ね、そういうのがすごい申し訳ないなっていうのは分かるので、だったらもう場所作っといてあげようって、それはずっと10年前から一番最初にその子供さんのスペースちょっとでも作っとこうっていうのはありますね。
それがもう実際にお店作りの中に生かされてるっていうことはですね。
そうですね、
そっか。じゃあお店を作るっていうか運営していくにあたって大切にしてることって何ですか。
そう、お客さんと話すというか、
話すこと、
お客さんがどういうものとかが好きなのかなとか、そういうのとかをよく聞きますね、とか結構相談しちゃったりお客さんに
あ、お客さんに相談しちゃう、あ、面白いですね、それすごくいい、
そうするといろいろお話聞けたりするんで、とにかく、人とのつながりとかはすごく大事にしていますね。
なるほど。その人との つながりをね大事にするっていう意味でも、うん、お教室とかってすごくね、うん、大事だなと思うんですけど、うん、島田さんあの面白い活動を手芸部
あ手芸部ね
そうそうねやってらっしゃるんですよね、うん、手芸部は、会員制なんですかあれは
あれ全然誰でも来てもらってよくて で本当に手芸ができなくてもいいんですよただ喋りたいなとか、あの、うん、なんかね、あの近所の人とかにはちょっと言えないこととかも、全然、ね、知らない人とだったら喋れるとかもあると思うので
確かに
そういうのの場にしてもらえればいいなと思って、
ね、素敵
ありがとうございますだから私なんか結構私が一番楽しいんじゃってずっと私が喋ってるみたいな
お客様も島田さんと喋りたいから来るみたいなのもあるんじゃないですか
そうそれもね言っていただけてるんで、うん、なんか何でかはよく分かんないけど、うんうん、楽しいって言ってくださるんだったらいいのかなと思って
なんかお客様にとってのもう一つの居場所みたいな感じになってるんですね、
う
ん、
そうなってくれればいいなと思って
すごいいいななんかねそういう居心地のいいお店をねもう10年ずっと経営してらっしゃったということでこれからねその島田さんのようにお店を出したい、まあ、手芸店かわからないですけど例えばカフェやりたいとかいろんな夢を持ってる方ってたくさんいらっしゃると思うんですそういう方たちにこういうことやっとくといいよっていうアドバイスとかもしくはこれ やる必要ないんじゃないかなっていう、 こう余計な準備みたいなものとかあったらぜひアドバイスをいただきたいなと思います。
やっといたらいいっていうのはなんだろうな、なんか本当に自分がそれをやりたいのかなっていうのをちゃんと見といた方がいいかなって意外とあのやってって自分がこれが好きだと思ってやってるんだけどずっとやっていくとなんか辛くなっちゃったりとかして、なんか続けられなくなっちゃうっていうのがあるので本当に手芸だったら手芸なんだけど手芸の何が好きかとかいうところまで結構深く見といた方がいいかなって、作るのが好きっていうだけで手芸店やると、作るだけじゃないので、いろんな経理のこととかもやらなきゃいけなくなっちゃうから、
お客さん集めたりとかね、
そうなんかね集客とかも考えなきゃいけないし、作るよりもそっちの方が大事だったりとかするんで、
確かに、そうですね。ちなみにですね、今お店やってる場所が、近くに住んでる私が言うのもなんなんですけれども、なかなかに便があまり良くないところじゃないですか
そうですね、
そこにちゃんとこうお客さんが来てくださってるっていうのも私すごいなって思ってるんだけど、なんていうの、集客に心がけてることっていうか、こんなことしてますっていう工夫ってありますか。
まあ、普通にブログ書いてホームページやってってあの、ね、ツイッターとかやれることは、やっているんですけども
インターネットを、
ね、使ってそうですね。そうあとなんだろう なんか、まあ、普通に
営業してる
営業してでも
例えばポスティングとかそうとかしてるんですか。
してないですね。どっちかというとそういうのはあんまり効果がないなって思ってるんで。
口コミ、そしたら
口コミも多分あると思いますね。あとは本当に来てくれた人たちに、一人一人とお話しして、で、来やすくするというか、
で、もう一回来てもらうような、
そうですね。そんな感じで10年やってたかな。
すごい、そこだな。やっぱりそこに10年続く秘訣があるんですね。また行きたいっていう。
そうですね。何かあった時にあそこに行けばって思ってもらえるようには、してますね。
ってことはやっぱりなんて言うんだろうな、そのオープンするまでの準備でやっといた方がいいことっていうのは自分の心を整えるような感じなんですかね。
多分そうだと思いますね。
なんか技術を学ぼうとか、そういうことよりも、もっと根本にあるおもてなしの心みたいな、
心に余裕がないとなかなか、できないなっていうのは
確かに
あるかな。
すごいな、10年続いたからこその言葉だな。
やっと分かりましたね
素敵です。いいですね。
いかがでしたか。あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか。家族を当てにしない、 か好きをはっきりさせるっていう、かっこいいところ、あとはねお客さんに相談しちゃうなんていう可愛らしいところが島田さんの魅力なんだなと感じました。10年愛されるお店を続けられるのもそんな島田さんに惹かれたファンの方たちのおかげなんですね。とても可愛い島田さんのお店オレンジクローバーは相鉄線泉野駅または瀬谷駅からバスで行けます。オレンジクローバー .com で検索もできますのでぜひ探してみてください。リンクの方も貼っておきます。私たちも島田さんのようにねありのままの自分を見せて集まってきてくれるファンの方たちとビジネスを作っていきたいですね。次回はインタビュー後半部分をお届けします。この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。